国際交流について古希の中3年滝村雄美議員。質問。私は将来国際関係の仕事に就きたいと思っています。そこで市ではどんな国際交流を行っているのか調べてみたところ、見つかりませんでした。牛久市では海外の数カ所に姉妹都市を設け、さまざまな面での交流や市内の学生向けに留学制度などを行っています。その結果、国際社会で活躍する方が増えているようです。市でも国際交流を図るために姉妹都市を設けたり、学生向けの留学制度を作ることはできないのでしょうか。もし制度ができたら、つくばみらい市の方が国際社会で活躍するようになり、つくばみらい市の名が世界で広まると思います。私のようなお金がなくて留学が困難な人にとって、このような制度があるとすごく嬉しいです。国際交流について市の考えを聞かせてください。答弁。日本は今、多文化共生社会の実現が求められており、国際的な感覚を持った人材育成は大変重要な課題です。市では国際化社会に対応するため、つくばみらい市総合計画で国際交流活動の推進及び国際理解教育の推進の2本の柱を掲げました。国際交流を考える場合、姉妹都市交流など海外での交流ばかりに目が行きがちですが、市内及び近隣市には多くの外国の方が居住されており、異なった言語や文化を持つ方々との交流が容易にできる環境にあることから、国際化に対応するための一つ目の柱、国際交流活動の第一歩は、市内または近隣市に居住されている外国の方との交流を第一と考え、姉妹都市提携や海外への留学制度の創設は考えていません。まずは市民レベルでの国際交流を進めている市内団体等を調査し、市として何をすべきか、また何ができるのかを検討していきます。二つ目の柱、国際理解教育はすでに事業が始まっています。外国の言語や文化について理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする能力を養うため、外国語指導助手を配置しています。また本年度からは国際理解教育の裾野を広げるためにも、小学校でも外国語の授業を取り入れています。国際交流の本質は、外国語が話せ外国の文化を理解することだけではなく、自分たちが住むこの日本の文化をよく理解し、正しく外国の方に伝えることができることが大切です。違う文化を尊重し共生することができることこそ、真に国際感覚を持った人と言えます。このことからも、市では市としてできうる国際交流活動と国際理解教育の2本の柱を一体的に実施してまいります。通学路の改善について、稲中3年岸田萌議員。質問。私は通学時に学校の前の県道を通ります。稲中から矢板方面に向かう県道は、途中で歩道が途切れ、なかなか反対側に渡れなかったり、ドライバーからクラクションを鳴らされたり、たくさん危ない思いをしました。秋から冬にかけては日が落ちて視界の悪さも増し、とても危険だと思います。今後、通学路コースの見直しをはじめ、街灯の増設や切れることのない広めの歩道の設置など、道路の改善について早急に考えてほしいと思います。ドライバーと通行者が共に安全であること、それが交通事故を減らす一番大切なことだと思います。私たちが利用する通学路の改善について市の考えを聞かせてください。答弁。市役所稲庁舎付近の福田交差点から踏み鳴り橋までの県道においても、一部歩道がついていない部分があるため、通学路としては指定されておらず、迂回した安全な道路を通学道路として指定しているのが現状です。市としても歩道確保については、道路を管理している茨城県に対し強く要望しているところですが、矢板郵便局から約250メートル間がまだ歩道のない道路となっています。しかしこの箇所は県の道路事業として、伊那東中学校方面から新しい道路が抜けてくる計画があり、この新しい道路ができると歩道が途切れている箇所の整備が行われる予定です。この路線に限らず、県道の整備に関しては、 安全で快適な通学路が早く完成するよう、今後とも道路を管理している茨城県に対して要望していきます。防犯灯は市の防犯灯設置基準により 20W の蛍光灯で、おおむね60メートル間隔で整備しています。蛍光灯から水銀灯に改めれば、今より明るく安全な道路対策になりますが、水田が広がっている場所では、農家の方からはつけないでほしいとの要望が逆に提出されることがあります。それは水田のところに明るい水銀灯をつけることにより、稲作障害が発生し、お米がうまく育たなくなってしまうということがあるようです。このようなことで水田が広がる場所へ今より明るくなる水銀灯への改修は難しい状況です。しかし、できるだけ安全・安心な街づくりという観点から、防犯灯の設置基準のみにとらわれることなく、通学路等の要因も考え、柔軟に対処していきます。市における防犯対策について、伊那東中3年、山田里奈議員。質問。市では私たちのためにいろいろな防犯対策を行ってくれていると思います。私たち東地区に住む中学生は毎日自転車で田んぼ道を通って通学しています。その田んぼ道は建物が何もなく、見晴らしはとても良いのですが、街灯が一つもないため、私たちが下校する時間になると真っ暗になってしまいます。もちろん自転車にライトはついていますが、ライトだけではほとんど周りが見えなく、前から誰が来ているのか、後ろにいるのは誰なのか全くわかりません。最近は誘拐や不審者の出没などの事件が多発しています。もしそんな事件が私たちの通学路で発生してしまったら、逃げることも助けを呼ぶことも難しいと思います。事件を目撃する人も少ないと思います。そして安心して通学することができなくなってしまいます。そこでスクールサポーターや警察署の方の巡回も行われていますが、事件の予防とその道を利用する人や私たちの安全のために、市の防犯対策についての考えを聞かせてください。答弁。市では防犯対策の一つとして防犯灯の整備を行っています。防犯灯の設置基準での設置場所は、国道及び県道、地域住民が生活道路として利用する主要な役割を果たしている市道、そして児童生徒が通学に利用する指定通学路と定めています。また、防犯灯はおおむね60メートルに1基、つまり電柱1本おきに1基設置しており、市内には約3700基があります。防犯灯は夜間の犯罪の未然防止と通行の安全確保の一つとして役立っており、今後とも危険度などを考えて整備を進めていきます。防犯灯整備以外の防犯対策として、警察署や市防犯協会等により、青色防犯パトロールを実施しています。また、防犯散歩ボランティアとして、地域の方々にその地域を見守っていただいたり、車に防犯パトロール実施中のステッカーを貼った地域防犯活動を行っていただいています。このような防犯対策に合わせて、さらに犯罪等を未然に防ぐには、例えば一人ではなく集団下校に心がける、人気のないところには近づかないなど、自分たちの街は自分たちで守るという防犯意識の向上を図ることも大切です。さて、あずま地区にお住まいの伊那東中学生の通学路は、ご指摘の田んぼの真ん中を通る道路より若干遠回りになりますが、大通用水に沿った市道も指定されています。田んぼ道は電柱もなく、防犯灯を整備するのはなかなか厳しい状況です。一方、大通用水沿いの道は自動車の往来があるものの、防犯灯が整備され、不審者などが出没しにくい状況となっています。市ではさらに調査を進め、関係機関とも調整しながら、田んぼ道の防犯灯設置の是非について、判断をしてまいります。未来平駅周辺へ大型文化施設の建設について、八原中3年、石島咲議員。質問。つくば未来市も合併に伴い、つくばエクスプレスの未来平駅ができ、大手スーパーが進出してきたりと活気ある市になってきました。つくば未来市も都市化がなされているのだなと思います。市に大型文化施設があれば、 有名アーティストを呼んで様々な音楽や芸能に触れることができます。また趣味が活かせる芸術や習い事を紹介、体験できるホールがあれば市民の文化水準をもっと上げることができます。そして生涯学習にも役立ちます。休日の過ごし方が多様化し、市民の趣味の幅が広がります。コンサートの日や休日には文化施設の周りのお店がにぎわいます。すると市政も潤い、市全体が活気ある街づくりを実現できるのではないでしょうか。市の活性化にもつながるコンサートホールなどの大型文化施設の設置について市の考えをお伺いします。答弁。合併当時4万1000人だった人口が3年を経過した本年7月現在では3000人増加し4万4000人となりました。このように TX 効果で順調に人口が増加し、今後は未来平周辺地区が新たな拠点として市の中心になるものと期待されています。この新駅周辺に大型文化施設を建設することが市の活性化に多方面で大いに役立つのではないかとのご提案ですが、大型文化施設建設による効果はかなり期待できるものがあると思いますが、施設建設には克服しなければならないいくつかの課題があります。まず一つは建設用地の問題です。どこにどのくらいの面積が必要か、現在の区画整理事業計画の中で用地の手配は可能かなどの検討が必要です。二つ目は文化施設の規模や用途はどのようなものにするかです。市内の文化的な施設としては喜楽山ふれあいの丘に世代ふれあいの館があります。また公民館やコミュニティセンターもあり、市民の趣味や各種サークル活動の場として有効に利用されています。近隣ではつくば市のノバホール、坂東市のベルフォーレなど本格的なコンサートホールがあり、競合するのではないかと懸念されることです。3つ目は建設費と運営費の問題です。以上のように現在の人口規模で大型の文化施設を建設し運営することについては困難性があると思われます。市中学生議会の内容は以上です。今回は議事の概要をお知らせしました。当日の議事録は今後市のホームページに掲載予定です。議事日程がすべて終了するにあたり、飯島市長から挨拶がありました。当市では時代を担う中学生の皆さんに模擬議会の体験を通じ、市政や市議会への関心を深め、まちづくりへの参加意欲を高めていただこうと初めてこの中学生議会を開催いたしました。中学生議員からいただいた質問はいずれも市が抱えている諸問題であり、非常に素晴らしい質問であったと感銘を受けるとともに、中学生が日頃よりつくばみらい市のことを真剣に考えていることがよくわかり、姿勢を預かるものとして非常に心強く、そして誇らしく思っています。市では本日の意見を真摯に受け止め、活力に満ちた潤いと安らぎの街を目指し、今後の街づくりに生かしていきたいと考えています。